高田和則と
星正人の
気まぐれフットワーク。どうも、お笑い芸人高田和則、5といえばヒーロー戦隊の人数です。
はい、ランタン星です。やはり被ると思いました。5といえば指の数です。おー、あー、絶対被ると思って2つ一応考えておいてよかったわ。ほんと戦隊ものですよ ね。でも今戦隊ものって3人らしいですよ。
嘘
知ってる？しかもあの朝やってるらしいですよ。
今まで
夕方5時半とかぐらいからやってたじゃないですか。 あれがなんかもう朝の日曜朝の枠、
日曜朝の枠にもなんかやってなかったっけ、
うん、昔からやってた
宇宙戦隊もの。
宇宙戦隊もの
ウィンスペクターとか、
あれ宇宙戦隊っていうの、エクシードラフトとかでしょ、
うん、
うん、けどあれはなんか今まではその戦隊ものとちょっと違うじゃないですか。
そうね、
そう、なんかある組織に属するみたいなやつが出てきて、別に変身とかもしたりもするけど、
戦隊ものと比べるとちょっとアングラ臭漂う感じだよね。
そういうのあったけど、そうじゃなくてあのあっちのなんだ、もっと夜の湧くのがそのまま朝に降りてきた感じ、うん、今やってるのとかはそのだから色が赤黄色みたいなの で3人が多いらしい、うん、っていう噂をちょっと聞きました。
噂なの？
噂っていうかまあそうらしいですよ。
今、
う
ん、今何レンジャーなの？
なんだガオレンジャーって言ってたっけな。違うかな、違う、なんか変な名前だったんだ、変な名前だったんだけど、
ちょっと前なんかマジレンジャーとか、
マジレンジャーってもう、
ね、あ、
今デカレンジャーもデカレンジャー、何それって感じしたけど、うん、もうネタなくなってきてんだろうね、うん、そろそろね、うん、では
ヒーロー戦隊でど真ん中あった何、
うん、僕ライブマン、
ライブマン、
うん、あ、でもライブマン朝枠か、
5人のやつ、
うん、ライブマン知らない？
いや知らんない、
ライブマンじゃないのかな、レッドファルコン、
バードマンで、
え、違う、イエローライオン、ブルードルフィン、グリーンサイ、ブラックバイソン。
それいくつぐらいの時？
え、俺が小学校ぐらい、1年なるかならないかみたいな。マスクマンの後ぐらい。
マスク、カクレンジャーとかはもう全然、
あ、もう全然もう僕小学校高学年ですよ多分。
あ、本当に？
え、中学年ぐらいかな。うん、カクレンジャーもっと前。でもなんだろうな、10レンジャーとかはもうちょっとしたかな、俺が3年ぐらいの時かな。
チェンジマンとかフラッシュマンとかは、
あ、それだともっと古すぎちゃう、
古すぎちゃう
気がする。高田さんのど真ん中は、
そうだね、僕のど真ん中チェンジマンとか。
ああ、そうなんだ。へえ、じゃあ、あのなんだっけ、あの機械だじゃなくてあの半分のやついたじゃん、
半分のやつ、
半分右側が赤くて左側が青いみたいなさ、知らない？
何それ？
それキカイダーがなんかリメイクされたみたいな感じのキャラクター。
それヒーロー戦隊
じゃない、
その
朝の枠のやつなん
だけど、アングラッシュ漂うやつだ、まあ、アングラッシュ漂ってるよね、
今の設定だけでもね。で、仮面ライダーは朝の枠、
標本みたいな感じだもんね。
仮面ライダーはどこでやってたの、時間って。
いや知らないけど、でも仮面ライダーなんじゃない、
全然別なのか。
ちょっと仮面ライダーとかはさらに僕より前なのかな、
うん、でも仮面ライダー
今また新しくやってる。
ああ、僕の時ってやってなかったっすっけ、仮面ライダー
やってたっけ。
僕の時多分 RX 世代、
ああ、
うん、覚えてない、
覚えてない。
ああ、仮面ライダーは触れてなかったですね。ウルトラマンは、
ウルトラマンもなんか再放送でちょっとこう汚い画像のやつ見てた記憶があるぐらい、
うん、ああ、そうか、僕もまあそんな感じですね、ウルトラマンは。
うん、まあ一応あの5月最後の放送ということで、うん、
で5から始まってヒーローものへと行ったわけですが、そういえば親指とかいうその5ラッキーマンの中で出てくる戦隊ものがあって、
うん、
その中では親指レッドとかなんか人差しブルーみたいなとかがいたから、ちょっとそことかぶったどうでもいい感じになっちゃいましたけど、
ラッキーマンはでもすごかったよね。
すごかったね、
あの崩壊ぶりというか、なんか、うん、
裏宇宙とかね、うん、どんどん枠が広がっていくのね、そのこの宇宙で最強、裏宇宙も入れて最強、うん、宇宙がいっぱい漂ってるなんていうの、銀河みたいなので最強みたいなね、うん、スケールがでかい、
うん、元々の設定に無理がありすぎるっていうか、なんつうの、
ついてないけど変身したら
なんかラッキー なんだけど、ラッキー星がクモで隠れるとアンラッキーになっちゃうんだけど、でも本当にラッキーだったら、クモに隠れないだろうとかさ。
でもそれはさ、すごいところがさ、あのラッキーマンになるついてない陽一っていうじゃん、
うん、
あいつはそのラッキーマンに変身しちゃえば勝てると思って、なんかラッキーマンに変身したいと思うんだけど、そうするとそのラッキョウは食べられないっていうような設定になってて、結局あもういいや僕は死ぬんだって言って死にたくなった時に初めてそのラッキョウが結構食えるみたいないう展開とかがあって、それはうまいなと思う。そう
ね、すごいなんか、うん、いろんな自己矛盾を内包してる漫画だよね。あれは、うん、すごかった。
あもうちょっと再読したいな。じゃあオープニングトークはこれぐらいでいいですかね。はい、はいはい、ですね、じゃあ今日まず話したいのは気まぐれフットワークに掲示板を作りました。
いやー、BBS
ですよ。これなんで作ったかっていうのもちょっと難しくもねえやで、とりあえず手紙だと書きにくいこととかも、なんかね、議論とか見てたらちょっと書き込みたくなるかなとか思ったんですけど、まあそんなことも今のところはないよね。2人書き込みがあって、まあ、それがちょっと結構ラジオネームとかつけてきて読ませていただけるようなノリなので読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、題名がランタンさんのライブが聞きたい、ラジオネーム青い目の白い猫さんからのお手紙です。お手紙というか書き込みです。
はい、
気まぐれ掲示板の解説おめでとうございます。これでリスナー数が増えるといいですね。我が家は青い目をした白い猫を飼っています。白い猫は珍しくないですが、青い目はちょっと珍しいです。そうですね、ランタンさんの曲と同様、一緒にいると癒されます。褒めてくださってますね。はい、ところで星さんの人脈には驚かされました。やはり人柄ですかね。7月後半に夏休みがあるのでランタンさんのライブを見に行きたいですね。スケジュールが決まったらポッドキャストで配信してくださいとのお手紙です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはあれですね、7月の後半というと僕テスト期間でちょうどライブがないかもしれませんが、まあなんか機会があったらぜひ来てください。中国地方に住んでいる方です。でメールアドレスが載ってたんですが、高田ってフレ、あれが入ってました。
あら
スペルが入ってましたよ。
ちゅうことはまたうちの親父ですかね。
ですかね。もう高田さんのお父さんに助けられてます。ありがとうございます。毎度毎度。はい、では次に行きます。次のお手紙です。江戸のお話、ラジオネームトラトラトラさん、一つ目が漢字のトラで二つ目がカタカナで三つ目ひらがなになってました。
昔マックスの曲で、
トラトラトラ
ってありましたね。
でもこれってもともとはなんだっけ、戦争の
コード
ネームなんだっけな、暗号なんです。暗号じゃなくてなんか回線を告げる言葉、その暗号みたいので、暗号っていうのはなんか
コード
みたいなのでさ、うん、うん、なんだろう、あこの中途半端な知識。なんか真珠湾攻撃かなんかだかな、日本軍がやる時のコードネームなんですよね、元は。はい、で、はい、トラトラトラさんからのお手紙、書き込みです。気まぐれフットワークは欠かさず楽しみに拝聴しています。
ありがとうございます。
星さんの癒し系トークが特に上達され、これもランタンでのライブの賜物です。おでもライブがこっちに反映されてるじゃないような気もね。こっちでやったのがライブに反映されてるっていうのはあるかもしれないですけどね。
相乗効果で
、はい。メジャーデビューも夢ではないかも。欲しい欲しい欲しい。ところで私の周りには私が業の虎のせいか虎年の人がいっぱいいます。業っていうのは日の、これはなんて読むんだろうね。業の虎って書いてありますね。母親、家内、兄嫁、家内のおば、隣の奥さんなどなど。ちなみに家内、兄嫁、隣の奥さんは同い年の五の虎です。五の虎の男性は優しいが、女性は気が強く豪快な人が多いそうです。よく考えてみると私以外すべて女性でした。汗、ちょっと若い感じがします。正月に実家へ帰ると虎年が4人揃います。虎が3匹以上揃うとその日は幸せになると言われています。ちなみにお二人の干支は何ですか。余談ですが還暦が60歳なのは10干12支といって、10と12の組み合わせでその人の干支が決まります。10と12の最小公倍数60で干支が一周して歴が変わるという意味です。日の絵馬の女性は縁起が悪いためその年の出生率が低いのは皆さんご存知だと思います。しかし皆さんは干支は知っていても実感は知らない方がほとんどですという話でした。
うん、
でちょっとこれ調べたんですよね。なんかちょっと難しいことあったんで、干支っていうのは実感十二支の略、実感の十の干は干ばつの干ですね。
うん、
で十二支の十二支の支のその後ろの部分で、
うん、
干支って読むんですけど、うん、で 十二支の方は僕らは基本的に知っていると。
そうですね。
自分は何年生まれですかって言ったら、まあ、その実感の方じゃなくて十二支の方を言うわけですね、うん、高田さんは犬、
犬年、
うん、僕はネズミなんですけど、これがこれにあと一つその実感、実感というのがあるわけです。でこれはあの甲乙丙丁母、甲乙丙丁母季甲辰人気かの10個があるんですけど、まあ、これとそのこれが一周していく間にその干支も一周していくわけですよ、
うん、
で60年で一周するから還暦っていうと。
うん、
でそっちの方は知ってますか、なんだか自分が
知らない。
もうそうですよね。でちょっとこれ調べたんですけど、高田さんは水の絵犬でした。
水の絵、水の絵って何？
水の絵の犬ですね。五行のあのですね、木火土金水、
うん、
とそのなんか甲乙丙丁母季甲辰人気が結びついているらしいんですよ、一つ一つ、
うん、
でまあ
そういう
それの絵と都っていうのがあるらしいです、その一つ一つに。で木の絵木の都、火の絵火の都、土の絵土の都、蚊の絵蚊の都、水の絵水の都っていう10個があると。でまあそれが、
まあ、特に意味はないじゃない。
つまり水、まあ、ごあの陰陽五行の五行、
うん、
陰陽陰陽なのかなあれは、その五行の方の何かと結びついているらしいですよ、
うん、
まあ、方角とかじゃないですか、あの七十二支は、
うん、
これは何に結びついているのかよく分かんないですけどね。でまあこれはで僕、高田さんが水の犬で僕は木の犬っていうやつでした。で僕はそのちょうど昭和59年生まれはあれなんですよ、一番両方のスタートなんです。ネズミで、
あ
で甲乙丙丁のやつの甲、だから僕らの年はなんかリーダーが多いのかな。だからそのさどんな人が多いとかいうのを一列に並べるとすごい話ですよ ね。
そうだね、
血液型とか以前の問題じゃないですか。だってね、クラス中同じような人たちで集まるわけでしょ。それね、なんか
そうね、なんか生まれ年とかで性格を決められると結構すごいものがある。
すごいものがありますよね。年ってだってね、みんな学年一緒だったらね、
うん、
みんな同じだからね、いたとして2種類でしょ、
うん、
うーん、まあ別にそれは昔からなんかこれでヒット決めるのってまあ血液型だと、おお、合ってるみたいな盛り上がり方とかできるけど、うん、これできないからそんな流行んないんでしょうね。
そうだね。
え、何年生まれ、ネズミ、俺もネズミって言ったらみんなネズミじゃんだって、同級生。だと思いますね。だから流行らないんだと。あとはですね、なんだ、日の絵馬の由来？なんで日の絵馬の女性は縁起が悪いのか。
男を食うみたいなことを言うよね、確か。
男を食う？
って言わなかったっけ、確か。
ああ、そうなんですか。なんかそれはね、男を食うっていうのはつまりは男を下に敷くって意味なんですか。
かな、
うん、なんとかなんかちょっとね調べたけどね、僕もねちゃんと覚えてきてないんですよ。でなんとかお七っていう人がいて、
うん、
浄瑠璃の題材とかになってるらしいんですけど、その人がなんか男に惚れてなんかその男に会いたいがためになんかいろんな家に放火するみたいな、うん、いうのが江戸の、まあ、浄瑠璃であったらしいんです。でその女性がまああれなんですよね、その日の絵馬だっていうのがあって、
うん、
それもなんかそのこの迷信を広めるのに、まあ、役立ったって、役立ったっていうのかな、
人役
立ったとかね、うんうん、っていう感じらしいです。
へ、
ちなみに次の日の絵は2026年ですね。
2026年、
まあ、結構先ですよね。で、まあ、19年ぐらい先に子供が生まれない年があるのかな。あ、どうなんだろう。でもさすがにさ、それぐらいになると、
それの1年ぐらい前には、うん、コンドームがとか避妊具がものすごく売れるってことだよね。
そうなのか。ってことは、
それに合わせてそのコンドーム避妊具の開発会社とかの株価が
上昇すると
。
上昇する。買うしかないね。
どうこれ。
買うしかない。おー、すごい。
この読み。
経済学、経済学。その見えない、経済学ってその見えないところのものをさ、うん、上がらせてくると、なんか面白いみたいなことだから、
ね。風が吹けば桶屋が儲かる的な感じ。
すごい、すごい、すごい。でもなんでそれはさ、やっぱり別にセックスを減らそうっていう気にはならないんだね、きっとね。っていう読みなんでしょ、
うん、まあでもそうでしょ
う。そうだよね。動物ですからね。はい。で、こんな、あ、じゃあ26年の前か。で、その年に見たくないんだ。前、まあ、前年だよね。
うん。
あ、じゃあ前年には、なんだ、コンドーム会社といえば、岡本とか。
うん。その辺の株を。
うん。買いましょう、皆さんで。きっと上がります、高田さんに。で、ちょっと、なんかお金分けてください。
なんですか。
はい。はい、手紙はこんな感じでした。はいはい、で、それでは、今日は高田さんのいつものようにお話をいただきたいと思います。
じゃあ、
はい、
弟の話をしましょうかね。
はい、弟の、
うん。
はい。お願いします。
あ、まあ、これはなんか、この間、うちのお笑いの授業で、なんか、家族の面白話を しろみたいなことを、
うん、
まあ、いきなり今日、教師に言われて、
うん、
でその時にました話なんですけど、
はい、
ね、うちの弟が、高校、うちの弟の高校受験の時の話なんですけど、
はい、
まあ、うちの弟はまあそんなにこう勉強ができる方じゃなかったんだけど、まあ、野球やってたから野球の推薦入学をまあ狙おうということになって、う
ん、はい、強かったんですか。
まあまあまあ、そこそこ、まあ、小学校の時からリトルリーグとかいろいろやってたんで、
はい、
それで、まあ、一応そこが小作文と面接だったんだけど、うん、まあ、面接は、まあ、ぶっつけ本番だとちょっと不安だから、うん、じゃあ家で予行演習をしようっていうことになって、
はい、
でうちの母親を面接官に見立ててうちの弟が面接の練習してたんですよ、
うん、
で、まあ、僕はそれをまあなんとなく見てたんですけど、うちの母親がまず弟にあなたの短所は何ですかって聞いたんですね、
は
あ、そしたらうちの弟が短所って何ですかって聞き返したんですよ。ね、それに対してうちの母親があなたの弱点ですって言ったんですよ。そしたら弟が少し考えて脇って答えたんですよ。そうで、まあこれ見て、あ、うちの弟これ絶対落ちるわって思って。そう。で、一応そのなんか入試のそのいろいろこう、なんだ、受験者数が何人かとかそういうのが発表された時に見たら、
はい、
ね、合格者数が13人とかで、うん、受験者数が14人だったのよ、うん、だからその1人だけ落ちるっていう状況になったわけ、そう、これで弟にお前これどうしたら本当恥ずかしいなみたいな感じで結構こう煽ってた、
うん、
まあ、プレッシャーかけてたんですよ。で、いよいよまあその本番の面接があって、その面接が終わった後、まあ、ちょっと興奮気味にうちの弟が帰ってきて、
はい、
お兄ちゃんやったぜ、俺絶対受かったと思うわって言って、はい、お前でも相当練習の時とか見てたけど結構お前受け答えやばかったぜって言って、そしたら弟がいや、まあ確かにね、俺バカなんだけど俺の隣のやつはもっとバカだったって言って
それなら受かりますね。
そう、まあ、上には上がいるもんだなと思って、で、
はい、
でまあ無事うちの弟とまあそこ受かりまして、
なるほど。で今に至ると。
今に至る。
相当前は中学受験、
高校受験。
高校受験。
うん。
高校受験で弱点って。短所って。
そう。でまあこの間ね、それはうちの弟が何だったっけな。就活っていうか、まあなんかそのバイトの面接かなんか。
はい、
バイトの中試験み、バイト、うん、まあ、なんか就活みたいなことを軽くやろうとしてて、
はい、
で、それに向けて、ま、なんかこう勉強してたんだけど、まあ、何にもこう、わかんないみたいな感じで、ま、相談を受けて、
はい、
で、お兄ちゃんよ、お前、国民の三大義務ってなんか知ってるかと、聞いてきて、
はい、
ああ、まあまあ知ってるけど、
はい、
いや、俺もう本当全然わかんなくてさ、
はい、
でも、国民の三大義務は、まあ、俺が思うに、節分、しきたり、あともう一つなんかあって。
しきたりってなんだ節分って。
そう。っていうぐらい。
ぐらい。
未だ健在です。
ああ。まあでもそんな知らなくたって生きていけますから ね、
うん。
うん。
ちなみに国民の三大義務は
納税。
納税。
やべ、出てこねえんじゃねえの俺これ。三大義務って納税と、子供の、え、違うか。 え、なんで？本当にわかんないかも、俺も。
これちょっとでもごちゃごちゃしますよね。てかまあ僕も確信はないんだけど。
教育？え？納税しかわかんねえってどういうことこれ？
納税と勤労と、
うん。勤労の義務か。うん。
あと子供に教育
をさせるっていうのはね。
受けさせる。
でもこれ三大義務なのかな、うん、本当に。なんかこの二、なんか、その三つ目が怪しいというか、なんか子供を受けさせる義務ってあるけど、三大義務に入ってるのかな。もう別になんか、うん、まあ、うんね、なんか義務って言われるとなんかあれだけど、別に、まあ、やりますよ。うん、
まずいね。
まずい、まずい。まずい、ブチが、ブチが。
そんな集体を。
集体をさらして
さらしてしまった。
高田さん、答え知っといてくださいよ、それは。
そうだね。全然調べてもべきだったね。
はい。
まあ、そんな感じで。
はい。でそろそろその受験の話とかしてたけど、うん、そういえばさっきの言った日の上馬の年は受験生が少ないからみんな受験が楽だったらしいですよ、みたいな話とか。あと弟の話で一つしていいですかね。
あ、いいよ。
弟が僕の下の弟とその下の弟がいて、うん、まあ大学4年と浪人生なんですけど、うん、それが栃木県の国体にソフトテニスで2人で組んで国体予選に出て、
うん、
優勝しました。
お
なんでなんかそれで本大会に出るそのもう一つなんかちょっとまあ5組中3組出られるみたいなのがあって、うん、それに勝つと秋田県の国体に弟2人が出ますので、
すごい、ね、
そしたら応援しに行きましょう。僕は行きます。なんか楽しみです。はい、それそんなとこでしたね。はい、
そんな感じで、
はい、では今日はですね、今日のオープニングナンバーは、
はい、
ピンチブロックさんというバンドさんの曲をかけさせていただきます。ですね、ピンチブロックさんの CD は全国のタワーレコードに多分今流通しています。で、7人の敵という3曲入りの CD ですので、よろしければ探してみてください。でもそれがちょっと多分あれなんですよね、ジャスラックのがかかってるので、まあ、本人たちはいいよいいよ流したいって言ったんですけど、ちょっと不安なもので、ちょっとその昔の方の CD を流させていただきたいと思うのですが、ではその前にライブの告知を。5月31日木曜日新興園寺クラブライナーにて、6月9日土曜日、下北沢ベースメントバーにて、このライブには僕も行く予定でいます。はい、でまあ先の話になるんですが、7月15日では前出たカモレさんと対バンがあります。7月22日には今度これも曲を流させてもらおうと思っているんですが、ワイドショーパーソナリティという方とも対バンしますので、なんかよろしければここら辺絶対楽しいと思うんで皆さん行きましょう。はい、では聞いてください、ピンチブロックで福島あたり。
姿は見えず、声だけの君よ。 ワン、ツー、スリー、フォー。不満大国日本。
不満大国日本。このコーナーは日本にはびこる不満を一つ取り上げ、どうすれば日本が良くなるかを真剣に話し合っていこうというコーナーです。
はい、そんなコーナーですが、今回はですね、前にちょっと一旦話したことがある話をまた再度引っ張ってくるという感じで、はいはいはいはい、あれですね、女性専用車両に障害者が乗れるというお話です。
非常にナイーブな
また話でしたよね。
おっかのびっくりになっちゃいますね。
前そうでしたけど、まあ、今回はですね、うん、まあ、ちょっと調べたところ、前はその障害者にもいろいろあって、うん、全部の障害者が乗れるとなるとなんかちょっと問題あんじゃねっていうような話とかでした、うん、で今度はあれですね、調べてきたところによると、大体どこの鉄道会社でも女性と身体障害者が乗れるっていうことでした。障害者じゃなくて身体障害者なんですね、はいはいはいはい、まあ、体が不自由なところのある人で、あとはまあ身体不自由者とその介護者が乗れるっていうところもあるし、うん、介護者がいるんだったら違う車両に乗れっていうところもありました。で、あとはあれですね、小学生以下の男は乗れると。
うーん、
まあ、これが大枠でした。
女湯みたいな感じ
の 女湯みたいですね、その小学生以下みたいなのはね。うん、でこれで、まあ、思うところはありますか、なんかないですか。なんかそのまあね、多分これはいろいろ順番とかあるんですけど、そのやっぱ一番ネットとかでなんか問題に、4月ぐらいになんか新聞に載ったかなんかで問題になったのがあったらしくて、うん、それは視覚障害の男性がいて、うん、まあ、いつも同じ車両に乗るらしいというか、その階段降りたところの車両に乗るっていうふうに、その場所の感覚を覚えてるわけですね、うん、目が弱いから、その分で、その人が、まあ、ここは女性専用車両ですよというふうに言われて、まあでも乗れる、まあ、自分はここに乗ってもいいんだってことを知っていたから、まあ、一応乗った、まあ、乗っているたんでしょうけど、で、まあ、冷たい言葉を浴びせかけられたと、
うん、
で、まあ、まあ違うところに乗るようにしたというような話があったらしいです。まあ、確かに、ね、そういう習慣がある人がね、変えられたら大変ですよね。
うん、
あと車椅子とかもやっぱりね、エレベーター降りた近くのところから乗りたかったりしても乗れなくなっちゃうかもしれないと、うん、そこが女性専用車両だったらね、うん、だから多分なんか事後処置じゃないけど、まあ、なんだろう、そういうことがもっと前にあったからきっとそうなったんでしょうね。
きっとそうなったって
、あの身体障害者とかも乗れるようになったと。
最初は乗れなかったってこと
じゃないのかなと思うけど、もう最初の段階でもう分かってたのかな、そうなるってことが。でもここもね、またね、これでもやっぱさらに微妙な問題が僕はあると思うんですよね、
うん、
その身体障害者だって性欲はあるし、痴漢をしないとは限らないってことですよ、
うん、
で別にだから女性専用車両に乗せんなっていう風に持ってきたいわけではないんですけど、何なんだろうな、なんかまあなんかね、釈然としないんですけどね。ないですか、男として認められてないじゃないけど、その人たちが、
まあ、なんか、
うん、
特別視してほしくないみたいな、その身体障、うん、まあ、障害者の人は自分たちを特別視してほしくないみたいな
ことってよく
言われるから、まあ、そういった意見で、そういった意味合いで言えば、
うん、
それはなんかある種侮辱みたいな風にも取れなくはないよね、
うんうん、
とは思う。
あとはそのみんながその障害者が乗れるってことを知らないっていうことは、まあ、一応問題なのかな、うん、だからその2つの、その実際今までの生活がその女性専用車両によってなんか改善せざるを得なくなった、うん、その障害者の人っていうのもいるし、まあ、あとはその男として認められてないみたいな人がいるんじゃないかと思っているわけですけど、まあ、そんなことないのかな。ちょっと後半は誤張が強すぎますかね。
うん、僕は最近、まあ、学校とか電車に乗って行くんですけど、うん、
はいはい、
女性専用車両 一番大体先頭、西武新宿線は一番先頭の車両が女性専用車両なんですよ、うん、
はい、
で、まあ、僕はできるだけ前の方に乗りたいから女性専用車両の一つ後ろの車両の一番前のドアから乗るんですけど、毎回そこに、だから女性専用車両の次の車両の一番前のドアの端っこのところに立ってる乗ってる女子高生がいるんですよ、
うんうんうん、
でこの子はなぜ女性専用車両の方に乗らないのかが俺は分かんなくて、
お難しいね、
もう毎回乗ってんのこの子は、うん、
その隣のところにね、
そうちょっと本当5メーター10メーター歩けば女性専用車両に乗れる、うんう
んうん、満員ぐらいですか電車は、
女性専用車両の方がでも比較的空いてると
、うんうんうん、じゃあ何ですかね、その女性でも女性専用車両に乗らないって人がいるっていう名前も言ったけど、そういうことなんですかね、
それなんか信念みたいなことなのかな、であと、西武新宿線に関しては、
はい、
男性が一瞬だけ女性専用車両に乗れる方法っていうのがあるんですよ、実は。
何ですかそれは。
これは、西武新宿線は最後終点が西武新宿なんですけど、
はい、
西武新宿っていうのは改札が先頭、進行方向の向きにあるんですよ。
改札が進行方向の向きっていうのは歩いて通って改札して歩いていくとそれが進行方向と同じくなるってことですね。そうそうそう、
電車の進行方向に向かって歩いていくと、はい、駅の出口があ
って、あ、なるほど、そういうことですか、はい、
でそうすると、電車を降りるときに、
はいはい、
中を通過していけばいいわけだ。中を通過して、とでもいいんですよ。で、それが、ドアを開く前から、そこに、女性専用車両の中に歩いていっても、特に何のお咎めもないくて。
うん、それを高田さんが実践したと。
実践してるし、なんか、サラリーマンとかもよくやってる。
へえ、それはなんかあれなんですか、その時間帯によってとかの問題でもなくて、そこはもう女性専用 車両の時間ではある、
女性専用車両の時間、
へえ、
女性専用車両なんだけど、まあだから、高田の馬場があって、はいはいはい、西武新宿があるんだけど、
はい、
まあ、高田馬場の馬場とかではまだダメなんだけど、
人数多いですもんね、高田の馬場で一気に降りちゃうから、
そ
う
そ
う、
降りて、でそっから高田の馬場から西武新宿行く間も、
うん、
まあ間も基本的にはダメなんだけど、うん、最後の
駅に着く前ぐらいだったら、
最後の100メーター200メーターぐらいの徐行に入ったぐらいからは、うん、女性専用車両に入ってもなんかいい
的な雰囲気があるってだけでしょ。そうそう、別に全然別にあれだってなんか任意っていうかそうしなきゃいけないってもんじゃないですかね、
まあ確かに、
うん、捕まるわけでも何でもないですし、でも駅員とかには言われるけど、
うん
うん、
そうだからあれはどんぐらい前から女性専用車両に入っていいものかっていうのを今後僕は記録にこう挑戦していきたいなと、
うん、とりあえず高田の馬場からどれぐらいかっていうこと、
そうそう、
うん、じゃあやってみてください
頑張ります。
で頑張ってどうするんですか、でもそれでなんか冷たい目で見られることにはどうなの高田さん。
むしろ快感バカ
でっていう答えが欲しかったんですけどその別に法律でどういうこともなんかなってないなら、まあね、冷たいで目で見られることに快感を覚える人とかいたらもうどうしようもないじゃないですか女性専用車両とか、
まあそうだね、
もうなんかすごいなんか天国のような場所になるかもしれないね、ある一種の男性によってはみたいな、なんかその昔からあるもんじゃないとなんかできた時にいろんな問題とか多分起きるんでしょうけど、でもこの問題結構すごいですよ、ウィキペディアで、まあ、女性専用車両で入れると、
うん、
わーっと本当にいっぱい載ってます、その経緯だとかどんな問題があるだとかが、
うん、
まあよければウィキペディアすごいです ね、
すごいね、
本当にもう何でも出てきますからね、日の出馬とかのも大体ウィキペディアで調べてますからね、うん、はい、ではこんなところですかね、不満とかあったらね、皆さんも送ってほしいです。そこの女性専用車両とか今回話したことや、まあ、前回とかの話でもいいですけど、とりあえずなんか話題があったらメールだとか、あとは掲示板とかに書き込んで、
うん、
まあ、私もみたいな人いたら掲示板とかにまたそれも書き込んで、
はい、
賑やかしていきたいと思っています。頑張っています。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでメールアドレスは
気まぐれ fw@yahoo.co.jp 気まぐれ fw@yahoo.co.jp です。
です。お便りお待ちしております。
お願いします。
お願いします。
気まぐれふっとわく。
はい、エンディングです。
エンディングです。はい、突っ込み忘れましたが、冒頭のお便り紹介の2通目、トラトラトラさんですが、あれも中国地方の方で、さらに、あれですね、メールアドレスに高田っていうスペルが入ってたんで、まあ、高田さんのお父さんではないかと踏んでいるんですが。
まあ、多分間違いないでしょうね。メールの文面的にもうちの親父、トラ年ですし。
応援してくれてありがとうございます、お父さん。
てかさ、これは、うちの親父的には、ね、おそらくメール、なんだ、ラジオネームとかを変えたのとかも、少しでも、賑わってる風を演出しようと思って。
ありがたいです、本当。だってメールアドレスも変えてるんですよ。違うアドレスなんですよ、その高田さんのお父さん。
ここでバラしたらそれ全部水玉じゃん。すげえ、大技で返すというかさ、
あ、そっかな。
好意を無に帰してると思うけどな。
いや、もうその感謝の気持ちを伝えたいという一心ですよ、ね、こっちは。はい。
いや、でもほんとうちの両親星君の大ファンだから。
そうなんですか。うん、僕の友達は高田さんのファンが多いですよ。
本当に
高田さんに会いたいっていう人多いんですから、結構。本当に、セッティングしましょうか、今度。うん、気まぐれフットワーク、オフ会っつって。
あ、オフ会ね。
オフ会とかやりましょうよ。
いいね。
もうちょっとなんか、あったかくなって、梅雨も終わるぐらいになってたらさ、
ね、
遠足行くとか。お弁当持ってなんかさ、昭和記念公園集合みたいのとかさ、
いいね。
やってなんか遊びましょうよ。
いいね、いいね。
うん、はい、そんな風にしていきたいと思っております、
うん、
ですね、一つ宣伝させてください。またライブのお知らせなんですけども、5月29日、国分寺サンジェルマン発声というジャズバーで、全然ジャズじゃないんですけど、弾き語りのイベントをします。はい、僕らと親友という二人、平さんという友達が出るユニットが出ます。で、そこはなんかチケット代とかかからずに、ドリンク代500円からで見られるので、よろしければ2ステージもやって曲もいっぱいやりますので、ぜひ遊びに来てください、ということです、はい、ですね。気まぐれフットワークももう16回ですか、6、7、15、6、それぐらいになりました。
すごい、
はい、またなんかね、新しくしていこうと思っております、うん、そのために着々と動いておりますので、
楽しみ、
はい、楽しみにしていてください、
はい、
では掲示板への書き込みも本当によろしくお願いしますはい、それでは気まぐれフットワーク、そろそろ別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ。